林さん。
はい、林です。宮沢さんこんにちは。お久しぶりですね。
お久しぶりでございます。
はい、何度かピンチヒッター務めさせていただきましたけど、久しぶりに登場で、この時間そういえばものすごくお腹が空く時間だったと思い出しました
あ、そうですか。今もゴロゴロ言ってますか、
はい、ゴロゴロ言ってます
そうなんですね、はい、明日からゴールデンウィーク始まりますけれども、はい、そんなお腹ゴロゴロ中の林さんに聞くのもあれかなとも思いつつ、はい、何か予定は入ってますか。
楽しい予定は一個も入ってないです
そうなんですね。
もうむしろ稼ぎ時ですよね、うんうん、ね、皆さんが楽しくお休みしている間は、うん、こういう業種の方たちは多分アクセクアクセク今のうちに稼がなきゃって働いてる時期だと思いますよ。
そうですよね。明日もラジオボンバーありますもんね、は
い、そうです。明日ゴールデンウィーク初日ですけれども、うん、ございますので ね、 朝9時からね、もう楽しい予定が欲しいです本当に
そうですか。
宮田さんなんか楽しい予定あるんですか。
私はですね、はい、もうのんびりと過ごしたいと思います。結構お休みなんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いいですね。
はい、部屋の掃除をしようと思います
片付けられない女ですか宮田さん。
真ん中ぐらい。
真ん中ぐらいですか
中途半端ですね。
同じです、私も同じですでも4月になって新生活始めた方もね、多分すごく多いと思うんですけども、はい、4月も終わりに近づいてきましたよね。
はい、
ようやく新しい環境になった方たちも慣れてくる頃なのではないでしょうか、うん、1ヶ月ぐらい経つと ね、
はい、そうですね。
そうするとさらにこう新しくプライベートでもなんかこう新しい習い事とか始めてみようかななんていう方も余裕が出てくる方も結構多いと思うんですが、うんうん、宮田さんなんか子供の頃習い事やってました。
私はですね、はい、なんと優雅にモダンダンスを習っておりました。
おしゃれ
でしょ。
おしゃれですね、うん、通常ピアノとかお習字とか出てくるかなって思ったんですけど、うんうんうん、モダンダンスが出てくると思わなかったです。
ねえ、その頃中学の体育の授業とかにダンス入ってたらよかったのにななんて思いますけどね。
私の時代はありましたよ、ダンス。
あ、そうですか、はい、まあ、おしゃれ
中学の授業でおしゃれですよね、うん、まあ定番モダンダンスはかなりね、うん、おしゃれですけど、うん、割と定番としてはピアノとか水泳とか野球とか男の子は運動のものが多かったと思うんですけど、うん、そうですね、うん、はい、2011年に調査した子どもの運動系習い事ランキングでは1位が水泳で2位がサッカー、3位が体操というランキングになっていて、特にサッカーは今女子にも人気が出てきてます。
うん、なでしこね、
ありますからね、はい、でも習い事とか、まあ、学校の授業とかもそうですけど、割と先生の教え方とかチームの教え方指導方針とかで相性があると思うんですよね、うん、
はいはい、
割と厳しく競争力高める教え方でやった方が伸びるっていう子もいれば、伸び伸びと勝負にこだわらずに楽しみながら教わる方が伸びるっていう子とか、いろいろとお子様によって相性ってあると思うんですが、
あると思います、
私はどっちかっていうと厳しいより楽しくのんびりした方が大好きなんですけれども、今日はですね、子どもたちに楽しみながら積極的にサッカーに取り組める環境を提供しているサッカーのチーム NPO スクデッドサッカークラブにお邪魔しております。
はい、よろしくお願いします。
はい、どんなクラブチームなのか早速コーチの橋口さんにお話を伺っていきたいと思います。橋口さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
サッカーっていうとどうしてもこう激しいスポーツ、まあ、動きもかなり大きいので激しいスポーツ練習もとても厳しいんじゃないかという印象があるんですけれども、スクデットサッカークラブはどういう指導をされているんでしょうか。
はい、スクデットでは、まあ、楽しみながら上手くなるっていうキャッチフレーズを作ってるんですけど、まあ、ことわざでいう好きこそものの上手なれという感じで、まあ、好きにまずならせてというか、一緒にサッカーを好きに楽しいよねっていう感じで、共有しながらその子たちの、なんていうかね、自主的に伸びていこうという力を、感じて、そうやってどんどん上手くなっていけばいいかなっていう、そういう指導方針をしています。
今どのくらいの対象年齢から生徒を受け付けているんですか。クラス分けとかもどういうふうになっているのか教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、幼児から小学生、中学生と、そこからさらに女子の活動も最近は、まあ、これは小中学生なんですけども、始めています。
私が小学生の頃は同級生の女の子で野球やりたいサッカーやりたいっていう子は男子だけのチームに、まあ、混ざって練習に参加するという状況で、特に女子専門のチームというのがものすごく少なかったと思うんですけど、スクデッドサッカークラブは女子専門のもうクラスがあるってことですか。
はい、そうです。最初は男子に混じってやってる子もいたんですけども、女子のチームを始めて感じるのは、 まあ、女子は女子と一緒にやった方が、まあ、まずは気があって、でもそこからやっぱなでしこみたいに、いいサッカーができるっていうのを、最近実感してます。
やっぱりこうなでしこジャパンの活躍ってこう女子のチームの選手たちにも影響ありましたか？
はい、影響があります。まあ、まずは外見から、川澄選手みたいに、ピンクの、なんていうんですかね、髪につけるヘアバンドみたいなのつけてる子もいますし、まあ、そこからやっぱプレーも、なでしこが、ああやってメディアでたくさん取り上げられてるんで、多分、いい影響を生んでると思います。
じゃあもう、女の子も安心して練習に参加できるという環境がですね、整っているスクレットサッカークラブです。まあでも割とその対象年齢が低いところからクラスがありますので、長くずっと続けてる子も多いと思うんですが、そういう長くやっている生徒たちの中に、例えばまあ小学校4年生とか5年生とか割と高学年に近くなった段階でサッカー今までやったことない子がさあ始めてみようとなると、みんなずっと長いことやってるし僕みたいな初心者混ざっても大丈夫かなっていう不安を抱える子もいると思うんですけど、スクレットサッカークラブは途中からの入会も全然大丈夫なんですよね？
はい、大丈夫です。途中から大体やっぱ4年から4年5年っていうのが小学生で始める最後のチャンスぐらいの学年ですけども、最初はちょっと馴染むのに時間がかかりますが、意外とやれちゃうんですね。ちょっとそう考えると、幼児からやってる子に対してみれば、そのぐらいの学年から始めたらいいのかって思いますけど、まあ、技術的な伸びはやっぱり幼児から始めてた方があるんですけども、意外とやれちゃうんです。
いや、でもその意外とやれちゃうのは、やっぱりスクレットサッカークラブのコーチ陣の指導の賜物なような気がするんですよね。その生徒たちの性格とかに合わせて、いろいろとこう指導も変えていったりしてるんですよね。
はい。はいというか、指導の賜物というふうに言われると、逆に、あまり干渉しないというか、その子たちが、さっきも言ったんですけどね、子供たちが自分の中に持っている伸びる力みたいなものを邪魔せずに、まあ、植物がお日様と水でちゃんと育つような、そういう感じの土壌を作ってあげればいいかなと思ってます。
ちょっとぜひサッカーを子供にやらせてみたいわというご両親の方たちは、参考にしていただきたいと思います。あとはやっぱりこう保護者の側から考えると、こういうスポーツのお稽古ごとってお当番っていうのが出てくると思うんですよね。こう最近調布の週末とか朝見ると、このこれから野球の試合に行くんだろうな、サッカーの試合に行くんだろうなという子どもたちがいるんですけど、必ず保護者の方たちが数名お当番で参加されてたりしてますが、こう今共働きのご家庭も多かったり、皆さんお仕事持ってらっしゃると、お仕事を休んでその当番をやらなきゃいけないっていうところがネックで、子どもたちに習い事をやらすのどうしようかなって思ってらっしゃる方たちも多いと思うんですけど、スクレットサッカークラブの保護者の方のクラブへの関わり方っていうのはどういうふうになってるんでしょうか？
はい、まずお当番はありません。僕たちがお当番兼の指導者みたいなものなんで、ただ一切グラウンドに入ってこないでくれっていうようなスタンスじゃなくて、熱心に応援したいという方はどんどん応援していただきたいし、ちょっとお仕事があるのでっていう方はそっちを優先というかしていただいて、安心して活動してもらえたらなって思ってます。
宮沢さん、いかがですか？なんかスポーツのチームっていう印象がちょっと変わりません？
ねえ、変わります。伸びる力っていうのがすごい印象的です。
ねえ、そうですよね。もちろんその伸びる力というのは、さまざまな子供意味でも子どもたちにとってとても大切なものだと思いますので、子どもたちの成長をしっかりと助けてくれるスクレットサッカークラブ、ぜひ気になった方は体験見学も可能なので、お気軽にお問い合わせください。詳しくはスクレットサッカークラブのホームページをご確認いただきたいと思います。検索サイトでカタカナでスクレットサッカークラブと入れていただきますと、一番上にドンと出てまいります。各クラスの情報や入会の申し込みなど詳しく載っておりますので、一度チェックしてみてください。お電話でのお問い合わせも大丈夫ですよね。はい、では電話番号をご紹介させていただきます。お問い合わせはご担当橋口さんまでお願いいたします。電話080-4111-8473、080-4111-8473までお電話ください。では最後に橋口コーチに一言、今サッカークラブに入れようかどうしようか悩んでいるというご両親に向けて何か一言いただいてよろしいでしょうか？
はい、 スクエットではいつでも新しく始めたいという方を募集しているので、なでしこも盛り上がっていますし、男子女子両方いつでも受け付けております。ぜひ来てください。
はい、橋口さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
超イケメンなんですよ橋口さん。
あ、そうなんですね。
はい、
お会いしたいです。
どうしました急に宮川さんテンション上がりましたけど。
うん、すごい上がってしまった。コーチなんですよね橋口。
そうです、橋口さんはコーチで、はい、女子のコーチ、あとキッズジュニアのコーチをご担当されてますが、うん、コーチの方たちもたくさんいらっしゃいますので、はい、はい、もう各クラスたくさん、本当にクラスいっぱいあるんですよ。細かく分かれてますので。
はい、そうなんですか。そんな関してはもう本当にホームページかお問い合わせという感じですよね。
はい、そうです。ぜひチェックしてみてください。
うまくなるコツとかってあるんですかね。なんか家でちょっとこれやるといいよとか、なんかあったら橋口コーチにちょっと一言だけ教えてもらいたいななんて思うんですが。
はい、ですね、うまい子の共通点がちょっと一個ありまして、
はい、
実は練習の時以外に部屋の中でぬいぐるみみたいなボールが多分 UFO キャッチャーとかで取ったりするんですけど、
はい、
それを家の中でボコボコ蹴っているとこれおすすめかどうかわからないんですけど、うまい子はそういう風にやってるみたいですね。
うん、おすすめかどうかは本当にわからないですけども、ストレスの解消とかにもなりそうですね。
確かにそうですね。はい、
あ、そうですか、わかりました。なんか秘密を聞いちゃった感じで。
そうですね、じゃあ宮沢さんもストレスの解消にぜひ家の中でぬいぐるみボコボコボコ蹴ってみてください。
すっきりすると思います。はい、ありがとうございました。
はい、というわけで今日の街角レポートは林彩がスクデットサッカークラブからお伝えしました。
ありがとうございます。気をつけて帰ってください。そして橋口コーチもありがとうございました。さて、街角レポートをお届けしましたけれども、来週月曜日の街角レポートは金田千佳子さんがお届けいたします。行き先は国領神社ということで、千年の富士祭りをレポートしてくれるようです。街角レポート、この時間は調布市商工会の提供でお送りしました。